誰かと誰かのゲーム話。はい、ということで始まりました。誰かと誰かのゲーム話でございます。この番組は私、もちおと、そして。
はい、皆様こんばんみ。私、カステルでお送りいたします。
はい、ということで、カステルさん、今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、じゃあ、それではですね、まず最初は、8月の前半回。ということで、はい、7月にね、配信した回についての、まあ、コメントとかをいろいろいただいておりますので、そちらの方をちょっといろいろと紹介してみたいと思います。
はい。
はい。ということで行きましょう。お便りコーナーということで行ってみたいと思いますが、ツイッターのってもう今言っちゃいけないんですよね。
いや、ツイッターでいいんじゃないですか、別に。
いいですか？いいですか、はい、別に XX にしなくていいですか、
はい、あの、イーデンを山手線と言い続けたじゃないですか、結局。
ですね、はい。で、結局最後、イーデンってなくなっちゃいましたもんね。
はい、
今もう使ってないもんね、イーデンって。はい。はい、じゃあ、ツイッターのハッシュタグですね、誰誰ゲーム話をつけてつぶやいていただきましたコメントの方、紹介していきたいと思います。
はい、
じゃあ、まず最初はですね、7月の前半回のところで、カステルさんの方の、お話でありましたソニックのですね、
はい、
誕生日のところのコメントの方から紹介していきたいと思います。まず最初がですね、はい、オレンジ色のイルカ号さんからで、最新作楽しみですねということでコメントいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これあれですよね、あの番組のね、中でお話ししました、はい、ソニックのね、最新作。ね、はい、今度は 2D になるっていうところでの、ね、それがやっぱり楽しみということで。
はい。
はい。まあ、ね、特にまだまだ、あの、新情報特に出てきてはいないんですけど。
そうですね。
まあ、やっぱゲームショーですかね、次は。はい、ね、そこでまたいろいろ多分出ると思いますんでね、そこで、また、はい。最新情報とかね、ちょっとチェックしていければと思います。コメントの方、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ちなみに、オレンジ色のイルカ号さんも、ポッドキャスト番組やってますからね、はい、そちらの方もよかったらチェックしていただければと思います。
はい。
はい。で、続きましては、はい、マハリトさんからのコメントですね。
はい。
はい。じゃあ、ちょっとこれ、まとめて読んじゃいますね。ソニックの回拝聴中。30周年を迎えて 2D 新作が出るとのこと。自分も 3D よりも 2D の方がやりやすくて好きです。ソニックのゲームというと印象に残っているのがトラックボールを使うアーケード版。多分ほとんど移植されてないと思いますが、手に豆が出るほど遊びました。画面はスプライトとドット絵で作られたクォータービューで、シューティングゲームのビューポイントみたいな画面でした。これって分類的には 2D なのかな？ 3D なのかな？ひたすらトラックボールを回して走り回る、ゲームで汗だくになってました。ということでコメントいただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
カステルさん、これ知ってます？はい、
これソニックブラストでしたっけ？
あの、家庭用になると、
ソニック。ジェニシスのですよね、確か。
そうです、そうです。はい、あの、ジェニシスのソニック 3D ブラストっていう、はい、あの、改良版になるんですよね。
はい。
あの、アーケード版そのままじゃなくて、3D ブラストの方になると、その、それぞれのステージの中で、こう、仲間を探して、ね、そして、あの、助け出すっていう感じだったんですが、はい、アーケード版の、ソニックでは、ジョークはどっちかというと、ゴールを目指してひたすら走り回るという。はい。だから若干、ゲーム性が微妙に違うという、うん、とこなんですよね、
はい、アーケード版はマーブルマットネスみたいなイメージですかね、そうすると。
あ、そうですね、いいですね、はい、その例え、そうまさにそんな感じ、ね、はい、あれも ね、やっぱりこう独特な、ね、トラックボールの操作感っていうの
はね、そうですね、トラックボールプラス感性が非常にいやらしい感性の付き方だったので、止まりたい時に止まれないっていう、
は
い、
うん、そうですよね。で、このアーケード版のソニックも同じで、はい、もう何せソニックはスピードがね、命ですから、はい、止まれないんですよ。だからこれも同じで、うん、本当ね、ゴール目指してこうね、細かいところね、こう行ったりとかいろいろするんですけど、もうアーケード版だけのね、作品になっちゃってるのがちょっともったいないといえばもったいないんですけどね。はい。はい。 ということで、コメントの方、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、そして、アポロさんの安定の拝聴報告ですね。はい、うん、こちらも毎回、ね、エピソード69、そして70、両方いただいております。いつもいつもありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。
はい、そして、さらに、ケータマンさんからもコメントいただいております。はい、はい、こちらもね、ちょっと長いので、ちょっとまとめて、ちょっと待ってくださいね。読んでいきますね。はい。はい、メガドライブの同梱版で初めて触れてからの長い付き合いです。Windows 版のアドベンチャーに触れて一旦やめましたが、昨年のソニックの誕生日に出たオリジンズで復活して、今年の誕生日に出たオリジンズプラスももちろん購入しました。オリジンズプラスはボスラッシュ、右から左へ進むミラーリングモード、ゲームオーバーがないアニバーサリーモードとオリジナルのクラシックモード、ミッションやミュージアムもあります。オリジンズプラスはゲームギアタイトル12作品追加、プラスエミー追加とナックルズが CD で使います。お得ということでコメントいただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
オリジンズ、ね、ソニックオリジンズ、はい、オリジンズプラスでさらにいろいろとこう追加されてるという。
出たんですね。
ねえ。しかも今年の、はい、誕生日のところでっていう。すごいですね、はい。1年越しでこう追加が出るっていうのもなかなかですよね、これね。
そうですね。まあでも、毎年買ってるユーザーにとっては、またかよっていう印象はあるのかもしれないですけどね。
ですね。でも、はい。はい、まあでも、すごいボリュームもね、はい、あって。これ遊びきるの結構大変じゃないかなっていう。
で、ね、多分流れから言うとメガドラミニで、あ、ソニック入ってるよ、やっぱりな。で、メガドラミニ2で、あ、いろんなシリーズ入ってるよ、ってなって、うん。で、その流れの中で、ソニックマニアとかも、あ、こんなもの作ってくれる人もいるんだ、だったりして、で、今度オリジンズで、あ、やっぱ本家からも作ってくれるんだ、っていう。で、プラスでまた増えて、なったらもう、
これは
プレッターは大変ですね。
結構大変ですよね、これね。
はい、
いやでもね、だから逆に今からね、こう、ソニック触れてみようと思ったら、ね、
はい、
こういうね、ソニックオリジンズ、これもチェックしてみるのもいいかと思いますので。
はい、ですね。正直そのあたりのコレクションアイテムのゲームデータが全てセーブデータが共有できるとすごく、ありがたいんですけどね。
そうですね。ちょっとね、はい、その辺は、ね、はい、どうなってるかというところなんですが、はい。はい、ケータマンさんコメントの方、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ケータマンさんもね、はい、猫やんさんとポッドキャスト番組やってますので、そちらもぜひチェックしてみてください。
はい。
はい、続きましては、これはカステルさんに内緒で私の方でやっちゃいましたけど、はい、ごめんなさいね。
ストロークですね、はい。
ストロークの。はい、ちょっとね、チームを作ってみまして。
はい。
はい。で、こちらの方へのコメントということで、はい、まあ、ハリトさんからですね、スト6のクラブ発足おめでとうございます。早速参加してみます。ということで、もちおさんマノン使ってるんですね。ホンダ使いかと思ってました。ということでコメントいただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ですね、7月の22日かな、一度、ストロークのこのチームですね、はい、こちらの皆さんと、ちょっと、オンライン上で、遊びまして。マハリトさんはその時にはね、ちょっと来れない、用事があって来れなかったみたいですけど、また後日ね、ちょっと別の機会の時にまた、一緒に私と遊んでおりまして。はい。やっぱり、ね、こう、気軽にね、こう、参加していただいて、こう、遊んで、ワイワイやるのはやっぱ楽しいですね。
はい。
はい、ね、ちょっと、本当はね、オフラインでもうやるのが一番いいんですけど、はい、ちょっとそれができなかったとしても、こう、ちょっとオンラインで、こう、簡単に、というところで。
はい。
で、
そういう意味では、そのやりとりの中で、若干、気になったというか、知ったの部分があったり、サーバーを選んで、それで指定してたようなんですけど、なんだか、PS5 で入れるサーバーと、あと、PC 系で入れるサーバーみたいなのが、分かれてるみたいなんですね。
うん。ごめんなさい。それはね、ちょっとね、私がやらかしてしまいまして、
はい。
私、PS5 でやってるんですよ。
はい。
で、私 PS5 でやってるから、普通に PS5 系の、サーバーのところで問題なく入れたんですけど、
はい。
PC、まあ、要は、Steam 版ですね。
はい。Steam 版か。はい。
そうそう。 PC の Steam 版の人とそこが入れなくて、
はい、
あらっていうことで、ちょっと急遽別サーバーでっていうことにちょっとなりましたので、はい、気をつけなきゃなって、ちょっと自分が失敗したなっていう、これは、は
い。そうですね。そんな PS5 専用のサーバーみたいな区分けがあるなんて、その時初めて知りましたね、私も。
そう。で、さらに調べてったら、逆に PC 版のみのサーバーもあるんですよ。
おー、なるほど。
で、それは逆に、PS5 からは見えないんですよ。
あ、なるほど、そうなんですね。
そう。だから自分もちょっとやらかしちゃって、
うん、
あっていうね、ことだったんで。でももう、もうね、今回ので、もう失敗で分かりまして、はい、次からはこの、はい、サーバーの番号が、69番までか、1番から。
うん、
そこの中であれば、もうどちらでも大丈夫っていうのが分かりましたんで、ちょっと次からは気をつけたいなと思います。
はい。
はいはい。ということで、引き続き、一緒に遊んでみたいという方、もしいらっしゃいましたら、ね、別にお金かかるとかそういうの一切ございませんので、お気軽に参加していただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。じゃあ、続きましては、ちょっと先の方に行きまして、はい。今度は、私の方のオセロの話なんですが、
はい、
こちらの方へのコメントのところですね。はい、ちょっと紹介していきたいと思います。で、こちらの方なんですが、7月の19日のところで、オレンジ色のイルカ号さんからのところで、はい、私も未来を感じました。白と黒に革命を買いにと迷ったまま、時が過ぎてしまったのですが、今回ぴったりだったので捧げます。ということで、写真をね、
はい、
つけていただきまして、これ、
うん、
まさにこの筐体。で、それで、この2枚目の写真のところに空中タッチオセロということでね、出力されてるんですけど、これが、筐体から、HDMI で外部出力して、こう大きなモニターに出すという形になっております。
うん、
ね、実際に。これしかも、あれですよ、これ、どう見てもおもちゃショーのところではないので、
うん、
やっぱりあるところにはあるんですよ。
はいはい
ね、
実際に使われてたってことですよね、
そうそうそうそう、
イオンとかのショッピングモールで。
はい。だからこれね、もしまたどこか見かけましたら、ぜひ遊んでいただきたいと思います、
はい。
本当ね、私だけじゃなかった、未来を感じた人は。はい。はい、ということで、コメントの方、ありがとうございます。
はい。
はい。そして、マハリットさんからもコメントいただいておりまして、オセロって1973年で自分が生まれたのと同じ年に発売されたってことを知って驚きました。立体オセロ、話を聞いてる途中では、平面の縦横斜めと上下、上下軸の、縦横斜めの合計16方向に挟むのかと思っていたら、単純に空間に平面のオセロ版が浮いてるような仕様なんですね。ということで、はい、コメントいただいております。
はい、
逆に3次元方向すべてにチェックするとなると人間の頭ではついていけなくなりそうですね。ということで、コメントいただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これあれですよね、はい、カステルさんが前にちょっと紹介した。
そうですね、3D 立体オセロの。
ですよね。
はい。
理屈ですよね。
はい。
はい。いや実際、やっぱね、もう確かについていかなくなりますよね。もう、どういう方向とかそういうのはね、ね、はい、ちょっと、わけわかんなくなると思いますんで、ね。はい。まあ、オセロはね、本当シンプルで、ね、誰でもね、楽しめるね、こう、ボードゲームですのでね、はい、まあ、空間系だけじゃなくて、通常のね、ものでもいいので、ぜひね、皆さん遊んでいただければと思います。
はい。
はい。ということで、コメントはこれで以上かな。
そうですね。
はい、ね、そうですね。はい、今回のコメントは以上になります。なんかだんだんこうコメントが増えてきて、ちょっと嬉しいですね。
はい。
はい、皆様どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。ということで、ここからが本編になりますが、はい。今回は私のターンになりますので、私の方でお話しさせていただきます。はい。ということで、ちょっとカステルさんに、まずは質問でございます。
はい。
はい。カステルさんはいつも夜寝るのは何時ぐらいでございますか？
今はだいたい時計がてっぺん超えたくらい、日付が変わるくらいですね、今寝てるのは。
おー。そして朝起きるのが？
朝起きるのは今5時です。
結構早いですね。
はい。朝早く行って、残業を朝つけるようにしてます。
わ、そういう働き方がありなんだ。
はい。
はあ、そういう会社なんですね。
はい。
はい。 じゃあ逆に帰ってくるのは結構早く。
そうですね。あんまり遅くまでいないようにしてます。
ああ、なるほど。はい。で、なんでこんな話をしたかと言いますと、
はい。
はい。今回はですね、もう、つい先日ですね、はい、配信になったばかりの最新のアプリのお話をちょっとしてみようかなと思っております。
はい。
ポケモンスリープ。
はい。
はい、こちらでございます。これ、カステルさん、名前は聞いたことあります？
そうですね。なんかいつの間にかサービス開始されてて、みんな、何人かやってるのは、ツイートとかタイムラインで、
はい。
見たんですけれども、はい、正直ですね、私、どんなものなのかってよくわかってないので、ぜひ教えていただければと思います。
はい。じゃあ、それではですね、これ確かね、7月の20日ですね、
はい、
配信開始になりまして、まあ、私もまだ、だから本当に数日しかまだやれてないんですけど、ちょっと触ってみた感想なども含めて、ちょっとポケモンスリープね、ちょっと紹介してみたいと思います。
はい。
はい。もう結構気になる人もいるんじゃないかなと思いましてね。はい。このポケモンスリープなんですが、スマートフォンのアプリになります。
はい。
で、基本は無料です。
うん。
はい。iPhone、そして、Google Play ですね。iPhone の場合は Apple Store。そして Google の場合は Google Play から。ダウンロードして、使うことができるアプリになっております。で、まあ、スマートフォンのアプリですので、まあ、正直申しまして、ゲーム性というのはそんなにはないです。
うん。
こう、なんか、ガチャガチャガチャガチャ、なんかすごい操作して、とか、ではないんですけど、
はい。
これがね、ちょっと変わったアプリとなっておりまして、ポケモンの中で、カビゴンという、
うん。
はい。まあ、いつも寝てるキャラクターなんですけど、はい、ね。はい。このカビゴンが主人公のアプリとなっております。
はい。
はい。で、これがですね、まあ、わかりやすく言いますと、カビゴンを育てる感じですね。はい。で、カビゴンを育てると何が起きるかと言いますと、カビゴンに釣られて、他のポケモンもカビゴンの周りで寝てるという、
うん、
はい、そういう感じになるんですね、
はい、
なのでカビゴンをこう成長させるというのが、まあ、一つの大きな目的になって、そしてカビゴンが寝ると周りのポケモンも釣られて寝る、そして自分が朝起きた時にそのポケモンスリープの画面を見るとカビゴンの周りにこういろんなポケモンが寝てるところが見られると、まあ、それを観察していくという、うん、そういう流れになっております。
はい。
はい。で、じゃあ、実際どんな感じでやるかと言いますと、まず、ゲームを立ち上げますと、まあ、ドドーンと画面の中央にカビゴンがいまして、そして、まあ、最初はちょっとチュートリアルがあるんですけど、まあ、チュートリアルのところで、まあ、アプリの操作の仕方、このボタンがこういうのでとか、カビゴンに餌をあげるにはこういうことをした方がいいとか、そういうのがいろいろと、こう、紹介す、とかね、まあ、あと、ちょっとチュートリアルでやることができるんですけど、
うん、
このゲームで一番大事なのは、しっかり寝ることです。
うん、
はい。まあ、具体的に言いますと、自分が寝るときに、このポケモンスリープを、立ち上げたまま寝るんですよ、
はい、うん、
で、そのスマホをですね、寝るときに、
うん、
スマホの画面ってこうポケモンスリープ立ち上がってると光ってるじゃないですか、こう明かりが見えちゃうじゃないですか、はい、うん、それをひっくり返して、
はい、
こう自分が寝てる布団に置くんですよ、
はい、
そうすればほら画面の明るさは気にならなくなる、
うん、
そしてこうスマホの振動とか音とかそういうのがこう自分が寝てるのをこう判定してくれるんですね。だから要は自分でこう同じ布団にいるじゃないですか。でスマホを置いとくじゃないですか。まあ大抵頭の、ね、うん、枕の横あたりに置いとくんですけど、そうするとこうスマホが自分の例えば寝返りとかでこうちょっとスマホが揺れたりとか、あといびきかいてたりとかすると、その音声とか、そういうのを使って、今、プレイヤーがどんな風に寝てるか。
うん。
これをね、判定してくれるんですよ。そして、朝起きた時に、 そのポケモンスリープをひっくり返ってるやつをパッてこうひっくり元に戻すと画面を見ると起きますかっていう表示が出るので、それでポンってそこでやるとこう起きたっていう判定になって、その時にその自分が寝る前にこうポケモンじゃないや、ポケモンスリープをセットした状態からどういう風に寝てますかというグラフが出まして、あなたは今回はスヤスヤタイプで寝てましたとか、ぐっすりタイプで寝てましたとか、そういうのが表示されると。で、またそれによって集まってくるポケモンの寝顔が違うと。
うん。
そういう感じでございます。だからね、不思議なんですよ、これ。睡眠ゲームアプリっていう感じになってるんですけど、うん、ずーっと夜の間中、スマホをこう置いといて、スマホが、どういう仕組みなんだかよくわかんないんですけど、なんかちゃんとプレイヤーが寝てるかどうかとか、そういうのは、どんな感じで寝てるかっていうのを判定してると、
うん。
そういうゲームでございます。
なるほど。
はい。で、実際にですね、私始めて、正直なところ、結構ね、あれ？まだ自分寝てたはずなのになんか、いつの間にか起きてることになってるとか正直そんなに、なんていうのかな、判定がしっかりしてないんですよね。
うん。
うん。あれれれれれって、なんか自分そんなにこの時間起きてないよなとか、うん、そこでなんかこう起きてる判定になってたりとか、
うん、
あと、うち結構ね、川の字で寝てるんですけど、
はい。
はい、あれこれ、なんか音拾ってるの、もしかしたらこれ嫁さんのいびきかとか、俺自分のじゃないよな、これ、とか、ちょっとそういうのがね、あったりとかもするので、なかなかちょっとね、やっぱりこう睡眠の専門のアプリとかに比べると若干甘いのかなっていう印象はあります。うん、でも、やっぱりこう、長く寝れば寝るほど、そのポイント、もらえるポイントとかが高くなって、でそれによってカビゴンもどんどん成長していきますし、その集まってくるポケモン、ね、そういうのもこういろんな種類が集まってくる。で、その周りに集まってくるポケモンも、やっぱりこう、できるだけ長く寝れば寝るほどレアなのが出てくるらしいんですよ。だからこれ頑張って寝ないとっていう、ね、ところがあるんですよね。はい。で、あとはですね、8時間30分以上寝るともう100点満点。
お
で、そこから8時間30分からこうだんだん短くなるに従って、そのもらえる得点がちょっと下がってくるという、うん。そんな感じですね。はい。なので、まあちょっと寝る前に、こういろいろ最初アプリ立ち上げて、そしてカビゴンの様子見て、で、もしね、餌とかあげてなかったら寝る前にこうちょっと餌あげてとか、それをある程度セットしてから、はい、じゃあもう寝よう、ポンっていう。そして朝起きた時にまたぐるってひっくり返して、ほうほう、今回こんな感じかっていうところですね。まあ、周りに来るのもね、ピカチュウだったり、不思議だねだったり、人影だったり、ね。あとは、まあ、自分だったらプリンとか、ピチューとか、まあ結構いろいろ、出てきてますね、はい。はい。そんな感じでやるアプリでございます、うん。
なるほど。
はい。で、課金要素っていうのは、そのカビゴンを成長を、こう、より早くさせるための、こう、ところ、
うん、
あとは行ける、その場所。これもなんか結構種類があるらしくて、それぞれこう、行けるところが増えると出てくるポケモンの種類が増えてくみたいな。それでそういうのに対してちょっと課金することによってより早く他のところにも行けるようになるみたいな。そういう感じで、まあ別に無理して課金しなくてもいいのかなとも思ってます。
うん。
ね、まあゆっくり、慌ててね、そう何が何でもすぐ全部出すんだみたいな感じでやるゲームとはちょっと違うのかなとは個人的に思ってるので、
うん、
まあ、のんびりとちょっとやってみるのもいいのかなというふうには思います。うん、
なるほど。
はい。で、こういう感じなんですけど、
はい。
まあ、ここまでは結構、ゲームの流れというかシステムというかそういうのをね、結構話しさせていただきましたが、
うん、
ちょっとね、やっぱり不満点も、あるにはあるんですよ。
う
で、これ公式が言ってるんですけど、そのアプリを立ち上げたまま寝るじゃないですか。
はい。
だから必ずその電源ケーブルは、充電ケーブルはつけてやってくださいって言ってるんですよ。
うん、でしょうね。
うん。で、これって、要はだからずっとつけっぱなしになって、その電池消耗が激しいから、それはっていうことで、こう、充電しながらやってくださいっていうところなんですけど、うん、これ結構、バッテリー痛めないってちょっと個人的には思うんですよね、うん。
バッテリーもそうですけど、通信容量も気になりますね。まあ家だったら Wi-Fi だからいいのか。
そう、Wi-Fi、まあうちはね Wi-Fi だからまだいいんですけど、これね、多分、何らか通信はしてると思うんですよ。やっぱりいろんなポケモン出すのにもね、うん、あれだし、何らかの、こう、通信とかし続けてると思うんで、これ結構、場合によっては、ギガ飛ぶみたいな感じになりかねないんですよね、うん。だからちょっとその辺は、家はいいけど、ね、出先とかそういう時に、自分なんかこう、ちょっと夜勤とかが仕事であるので、
はい、
夜勤の出先とかで、これ、アプリ、いや、やろうなんてやっちゃったりすると、なんかとんでもないギガ数飛びそうでね、ちょっと怖いんですけどね。必ず毎日やらなければいけないというわけではないです。
うん。
うん。やった時だけ、プレイ何日目みたいな感じでカウントされていきますので、
うん。
連続ボーナスとかそういうのはね、特にね、ちょっと見た感じ表示はないんですよね。はい。なので、ちょっとポケモンスリープ、ね、こんな感じのアプリでございますので、興味ある方は、Wi-Fi 推奨ということで、あと、必ず充電しながらというね、ところで。うん、で、結構ね、今ね、まだ、こう不安定なようで、アップデートをこまめに繰り返してるんですよ。
うん。
もう今ね、バージョン 1.04 になってますので、うん、もう 1.00 から始まって、すでに3回もうアップデート入ってるんですよ。
うん。
だから、ちょっともう少しね、安定するまで待ってもいいのかもしれないですけどね。
うん。
はい。まあ、そんな感じで、ポケモンスリープ。う
ん、
はい。
こう、これっていろんなポケモンが周りに寄ってくるって言ってたじゃないですか。
はいはい。
それもポケモンがどんどん増えてくるって感じなんですか？それとも日替わりで来るポケモンが違うって感じなんですか？
日替わりで変わりますね。
うん。
うん。いつも自分の周りにはだいたい4匹ぐらい表示されてて、
うん、
で、だからその4匹が今回何が出るかな、みたいな。
うん。
で、その、写真が撮れるので、まあそれでこうアルバムみたいな感じで、こう、今までこんなポケモン来たんだなっていう、うん、それをコレクションしていくっていう感じですね。
なるほど、うん。はい。そうなんですね。私は正直ですね、ポケモンに関するゲームをこれっぽっちもやったことがないので、
うん。
なので多分、面白そうと思わないんでしょうね、きっと。
そう。これね、
多分これコレクション性が高いと思うんですよね。多分来てくれたポケモン一覧とか、
そうそうそう
あとは写真を撮って、
う
ん
そうそう。
その写真を揃えるとかっていうので。
はい。
だから多分、ポケモン、どんなポケモンがいるのかとか、今まで思い入れ合うポケモンがいるのかいないのかで、はい、全然多分興味が違う感じですよね。
ですね。はい。はい、正直、だから本当にポケモン通ってきた人には、うん、ああ、これが来たみたいな感じでやっぱね、ありますけど、はい、全く通ってないと、正直、っていうところはあります。
はい。ちなみに今、その集まってくれるポケモンって、はい、例えば、最初の赤、緑から来るとか、うん、あと、例えばダイヤモンド、パールから来るとか、シリーズごとに、偏りなく、まんべんなく来てる感じですか？
うん、結構ね、まんべんなく。
うん。じゃあ今の新しいものもいれば、古いものもいたりって感じですか？
うん。まあ、最初のね、ちょっと場所なので、比較的昔の、うんポケモン。うん、でも、それが移動すれば。
あ、なるほど。
うん。それぞれのこの土地、絶対これ、新しいの出るだろうな、みたいな、うん、それっぽい土地が見えてるので。
うん。
だから、その行く場所行く場所で、多分このシリーズだろうなっていうのがもうすでに匂わせてるので。うん、はい。その辺はもう多分、もうまんべんなく来ると思います。
うん。なるほど。多分必勝法としてはあれでしょうね。二台持ちでしょうね。
あ、ですね。
はい、はい。機種変して使わなくなったスマホにポケモンスリープ入れて、うん、で、要は8時間半触らなければ、 100点もらえるってことですもんね。
そうですね。はい。
はい、
しっかりと、やれば。はい。
はい。はい、なので、8時間半触らないようにするには、やっぱり2台持ち、昔のスマホを復活させるのが一番かと思うので。
で、Wi-Fi 環境で動かしていくという、ね、感じですね、はい。はい。ちなみにですね。
はい。
はい。実は私、寝るときに使ってる、アプリというのは、これだけではなくて、実はもう一つ、はい、ゲームを動かしてるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。で、これはですね、PlayStation Vita で、実は、ある睡眠アプリを使ってます。
うん。
で、これはね、全くね、方向性が違う、もう一つのものなんですけど、これ最後にちょっとだけお話しさせていただきますが、はい。PlayStation Vita の本体が発売になって3ヶ月ぐらい経った時に、
うん、
ソニーから無料で配信されたソフトがございます。その名も目覚まし同盟というものなんですけど、
うん、
これはですね、逆に朝、頑張って起きましょうっていうソフトになってます。
う
ん、夜寝るときにこれを立ち上げまして、で、そのアラームをセットするんですよ。で、アラームのセット時間、例えば、まあ、さっきのカセルさんとかだったら朝5時だったら朝5時ってセットするじゃないですか。
うん、
で、そして、プレイステーションビータを、まあ、スリープ状態にします。
はい。
そして、朝5時になると、この目覚まし同盟が立ち上がりまして、
うん、
画面上には、自分のアイコン、プレイステーションのアイコンあるじゃないですか。まあ、自分今だったら、何にしてたっけかな、キャラクター、何だったっけかな、多分ゴミ収集車のアイコンになってたと思うんですけど、その自分の、プレイステーションのアイコンが画面に出まして、それが画面中をこう動き回るんですよ。うん、で、それを、こう画面タップしないと、ずっと音楽が鳴り続けて、こうずっとそれが動き回ってしまうと。で、そして、さらに、同じ時間に、セットした世界中のプレイヤーのうちの誰かから、起きてとか、グッドモーニングとか、そういう声がね、流れてくるんですよ。で、それで自分の、アイコンを止めますと、はい、画面が切り替わりまして、その同じ時間でセットしてた世界中の人たちのアイコンが出るわけなんですね。
うん、
で、その画面上に表示されてるアイコンの人たちが全員目を覚ませば、コングラチュレーション。ゲームクリア、うん。で、そのもしまだ自分以外に起きてないアイコンがあったら、そのアイコンのところを叩いて、起きて起きて起きてってやることができるんですよ。うん、そして、5分以内に、その画面上の人たちが全員目を覚ませば OK という。そういうゲームでございます。だから、ゆるーく世の中の同じプレイしている人たちとつながるという目覚まし同盟っていうね、こういうソフトがあるんですよ。これをですね、私ずっと使っておりまして。はい。未だにね、プレイヤーいます。世の中には。はい。私の起きる時間、朝の6時だと、もう毎回ね、ほぼ同じ人たちなんですけど、
うん、
あのね、あ、これ知ってる名前だ、みたいな感じでね、うん、はい、出てくるんですよ。いるんですよ、やってる人たちが。
うんうん、
なので、私、だから最近ね、朝忙しいんですよ。朝起きて、ポケモンスリープ止めなきゃいけないし、うん、かと思えば目覚まし同盟止めなきゃいけないし、みたいな。うん、確実に目覚めます。
はい。
はい、まあ、そんな感じでね、こう、ちょっと目覚まし同盟というね、ちょっとプレイステーションビータの無料ソフトなんですけど、
はい、
もし、PS ビータを持ってる人、ぜひ、プレイステーションストアにちょっと行ってみてください。
は
い、
未だに PS ビータのストアってまだ開けるんですか？
開けます。
あ、そうなんですね。
はい。ビータのは開けることは開けます。
はい。
セールも何にもないですけどね。今となっては。
はい。
はい、ただ開くことはできるのでダウンロードはできます。
あ、なるほど。確かにまあ無料だったらセールも関係ないですもんね。
はい。ちょっとこれやってる人いるのって思われるかもしれませんが、何しろもう何年前のソフトだこれ。ビータの本体発売から3ヶ月ぐらいだったから、もうビータって発売いつだったかな、2010何年でしたっけ。 ていうレベルですから、もうかなりの年数経ってるんですけど、それでも未だに世界中にはこれを朝の6時とかでセットしてる人たちがいると思うと、ちょっと嬉しくなりません？
うん。
はい。そうですね。はい。ということで今回は、ね、ちょっとポケモンスリープがね、始まって、こう、ちょっとね、眠り系のアプリということで、ポケモンスリープと PS ビータの目覚まし同盟、こちらをちょっと紹介しました。
はい。
ということで。ちなみにカステルさん、目覚ましって何使ってます？
目覚ましは今はスマホのアラームですね。
うん、アラームで起きれる人。
一応は。
ああ、いいですね。もう私ね、はい、もう全然、アラームだと起きなかったので、
はい、
それでまあちょっと始めたところもあるんですよね、目覚まし同盟は、はい、
うん、
はい、やっぱこうただ止めるだけじゃなくてね、ちょっとしたプラスアルファがあるとなかなかね起きる感じが変わりますよ。はい、これスイッチにもないのかな、こんなような感じの。なんか
スイッチもですね、多分あの時計はあるんですよ。
ああ、なるほど。
はい、時計はよくセールで出てるんですけど、多分あのスイッチライトとかで使うのに、
うんうん、
あのおすすめなのかなっていう感じはするんですが、
うん、
多分時計表示とアラームはあるかなと思うんですが、さっき言ったようなそのいや使ってる人をネットワークで、
うんうん、
あのそれとなくつなげてみたいなところまではあるかどうかなんとも言えないですね。
ねえ、ちょっとね、ぜひね、こう今こうね、ちょっとポケモンスリープが出て、ちょっとこうね、眠り系のアプリとかの注目がね、集まってますんで、なんかそういうのもね、はい、ちょっとね、出してみるのもね、メーカーさんどうですかっていう感じですよね。
そうですね。
はい。ね、ちょっとあの皆さんもぜひおすすめの何かね、あのアプリとかそういうのがありましたらね、あのコメントしていただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい。
はい。ということで、私のお話は以上でございますが、はい、カステルさんの方から何かありますか？大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
はい、ということで、ここまでのお相手は私、もちおと。
はい、私、カステルでお送りいたしました。
今回のお話はこの辺で、また次回をお楽しみに。それではまた。
失礼しまーす。
世界が認めたジャパンオリジナルカーエンターテインメント映画アライブフンド監督の下山天です。本編プラス100分を超える特典映像、驚きの映像もついてます。車に興味がない方も絶対楽しんでいただけますし、車好きの人はもうお宝物になるはずです。皆さん、現在ブルーレイ DVD が発売中です。お見逃しなく。
誰かと誰かのゲーム話では、皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターのハッシュタグ、誰誰ゲーム話でつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。また、メールでのお便りも募集しています。mochihiogidaisugidx@yahoo.co.jp もちおゲーム大好き DX@yahoo.co.jp となります。